はい、お疲れ様です。プロパガンダについてずっと喋っていて、まあ、大体やっぱ政治利用されることが多いんでね、戦争とか、株価の乱高下とかですね、そういうなんか大きなこと、輸入規制とかそういうことに使われがちですけども、実はこの原則はですね、心理学というかマーケティングの鉄則的な感じで、我々の日常生活でもよく使われています。記憶に新しいのがですね、2019年の末か2020年の頭だったと思うんですけども、アナと雪の女王の続編が公開された時に、一斉にですね、有名ツイッターアカウントが、アナ雪2を見に行った、面白かった的な漫画を投稿して、それがバイラルしたということが起こりました。で、まあ、ある人が気づいたわけですね。なんか同じタイミングなのおかしいぞと。で、それ何だったかっていうと、結局ディズニーが、あらかじめその有名なツイッターのアカウントに頼んで、見たらすぐその感想を漫画にして、投稿してほしいということを言ってたわけですね。で、これは、ステマというやつですね、俗に言う。本当は、頼まれている広告を意図した内容なのに、あたかも自主的に経験して投稿したかのように見せかけてることですよね。まあ、ステマというのはもうちょっと広いんですけども、で、ね、これ私こう広い意味でのプロパガンダだと思うんですよね。まあ、プロパガンダの本来の定義はやっぱ政治的な動きを起こすことを意図して何かしら、仕掛けるということなんですけども、政治的にはこれステマと似てるなってすごく思ったんですよね、非常に。で、結局そのツイッター上でかなりの指摘があって、ディズニーはですね、すいませんと、数人のツイッターのアカウントに頼んでます、ごめんなさいってステマを認め、で、各々の、その頼まれてステマツイートをした漫画家たちも、その投稿削除した上で、ごめん頼まれたからやって的なことを投稿して、まあ、火消しに努めたわけですけども、要はね、その、私行って楽しかったって口コミ風の投稿を、強力なインフルエンサーがやることによって、広告効果を生み出そうとしたわけですよね。で、これ、ね、非常に有名な例かなと思いますし、実際なんかこう政権に、今の政権に、反対するような動きがある場合に、まあ、それに大量にリプライする形で、ツイッターのアカウントを作ったりとかしているという噂もあったりします。まあ、ここら辺はですね、常にツイートを見てると結構ぶち当たる内容なんじゃないかなというふうに思います。で、その同じ性質を持っていると思われるステマとプロパガンダなんですけども、じゃあ結局違いは何なんだって考えてみたときに、何だと思います？違い。ステマとプロパガンダの違いって。ちょっと考えたんです。何だろうなと思った。一つはですね、やっぱり、ね、賞が大きくなるほどプロパガンダの要素が入ってくるかなというふうに思います。やっぱさっきのステマっていうのはね、例えば、アナ雪見てきましたとか、そのレベルの賞なんですけども、プロパガンダになるとそれがね、大きくなってくるわけですね、主語が。だから敵とか私たちとか我が国とか、ね、さっき見た10個の法則でもお話しましたけど、主語が大きいですよ ね、 だからね、主語が大きいっていうのは非常に危険なんですよね。ツイートとかでも、ここまで来るとちょっとまずいなと思うんですけども、例えば、何か犯罪とか、まあ、ちょっと詐欺っぽい被害に遭った人がアカウントでそれをつぶやいていて、で、その加害者が男性だからということで、だから男性って本当ダメなのよねとか、急に主語が大きくなったりする人いますよね。で、こう、まあ、これはね、結構女性がやりがちだったりするんです。あと、まあ、偏屈な男性とかもやりがちなんですけども、急に主語が大きくなったりするのをよく見かけると思うんで、よく注意して見てみてください。ツイートでよく流れてきます。で、それね、やっぱりね、ダメなんですよね。人間ってね、多分そういう風に頭がトレーニングしないとできてると思うんですよ。だから主語がね、ちゃんと何なのかっていうのを常に断定しながら話す癖はちゃんとつけなきゃいけないんだけど、それをしていないと、なんか話してるうちに主語が大きくなっちゃうんですよ。だから例えばですよ、皆さんがどっか旅行していて、例えば タイとか旅行してたとしたら、ちょっと目を離した隙に荷物取られそうになったとか、エステに行ったら、脇に置いといた荷物をガサゴサされたとかあったとしますよね。で、それってその人が問題ですよね。そのガサゴサしたその人が問題なんですけども、だからタイ人は嫌なんだよとかっていう言い方になっちゃう人いるじゃないですか。これもショックが大きくなった例ですよね。非常に危険です。なのでまあなんか取り留めない話に聞こえるかもしれないですけど、主語を大きくするのも気をつけようということです。なぜかというと、主語を大きくする癖がついていくと、まず笑えなくなる結果になるってことと、プロパガンダに発達する可能性があるし、もし誰かがプロパガンダをしようとしているときに主語を大きくする癖が、ある人が加わってしまうと、そのプロパガンダを、大きくさせるのに貢献しちゃうんですよね。です。だから主語は常に気をつけましょう。例えば、ご自身のね、パートナーとかが嫌なところがあったとしたら、例えばですよ、夫の嫌なところが目についた、だから男って嫌なのよねって、夫から急に男っていう主語が大きくなったりする癖をつけるのは本当に良くないので、それだけ気をつけてください。以上です。